こんにちは、7回目、レムコールビューです。今回は前半は、映画、またアルフォンソ・クアロンさんの、昔の映画 Children of Men、 男の子供と、後半は、デイビッド・セダリスさんの、カリプソというあのエッセイ集について話したいと思います。それではよろしくお願いします。さて、今先ほど鑑賞し終わったのが、アルフォンソ・クアロンさんの2006年の映画、なので13年前の映画 Children of Men という、映画です。何ですかね、未来2027年なので、この映画が放映された20年後を想定した映画なんですけど、女性が子供を産めなくなって最後に妊娠している一人の若い女性をどうやって救おうかという話です。で、そのなぜか、設定はイギリスで、その最後にこう生き残っている国がイギリスで、でイギリスもある意味反乱起こってるっていう感じなんですけど、なんかこの映画がクアロンさんが多分すごく英語の映画ではすごく有名になったものだと聞いていたので、だとインタビューでよく出てくる映画なので見てみたいなと思ったんです。で、今日多分十何年ぶりにレンタルビデオ屋さんに行ったので、あったので借りてみました。主演はクライブ・オーエンさんと、割と最初の方で役が終わるんですけど、ジュリアン・ムアさんも出てきます。で、あと、マイケル・ケインさんも出てくるし、結構有名な人が、この人この柔軟子2006年に映画出てたんだみたいな人たちも結構出てます。あ、そうです。で、ちょっといろいろ説明がなかった部分もあったけど、例えばこのクライブ・オーエンさんが、この女性を、この若い女の子を助ける役なんですけど、そのジュリアン・ムアさんに頼まれて彼女を助けるんですけど、このジュリアン・ムアさんと子供がいたけど、なんかあまり深く そこは追求されていなくて、でもでなぜか彼女はアメリカ人だけど彼はイギリス人で、でもアメリカはもう他の国はなんかすごいパッとなんかコマーシャルみたいなので、イギリスだけが残った国だみたいに言ってるけど、他の国は滅びてしまったの、どうなっているのかがよくわからないけどでもその設定としてはなんか一応原作があるみたいで、すごい面白い。女性が子供を産めなくなったらどういう世界になるのかとか、なんかそのすごいサイファイ的じゃなくて結構現実的な、アポコリプティカル世の終わり的な、でもまあ子供産めなくなるけど、なんか、20年後を想定してるからすごく未来的な感じでもないけど、ただ急にこういうことが 起きたら人間どうやって反応するのかみたいな感じなのかな。で、なんかまあその軍隊的ななんか行動みたいなアクションみたいなのが起きているんですけど、政府的にどういうふうにこう対応してるのかとかについてはあんまりそこまで詳しくやってなかったから、まあでもこの一人の女性を助けるっていう結構思ったより短い映画で、でも割と早く進むもので、まあある意味現実的だったのかな。まあ、この一人の女性を助けるのにどういうことをしなくてはいけないのかとか、どういうとこが最初に滅びていくのとか、なんか廃墟されたなんか小学校みたいなところでのシーンもあるし、なんかちょっと不思議、ちょっともう一回見なきゃいけないかな。でもちょっといろいろその原作読むのが方がいいのかもしれないけど、でもちょっとこう、まあ、2006年の映画だからちょっと古いのかもしれないけど、そのちょっとグレイニーな感じ、映像とかも、でこの映画もクアロンさんの大好きなエマニュエル・ルベスキーさんがシネマトグラフィーやってるので、まあそれもあるのかな、ちょっとグレイニーな感じなのがあって、なんかこういう映画はあれですね、なんかそのストーリー性で一回見て、でちょっと撮り方で見るのも結構面白いのかな。でもまあシーナリーとしてはロンドンのシーナリーだったのかな。で一つなんか、まあ、何かの象徴っていうかシンボリズム系なんでしょうけど、すごい動物が出てくる犬と、あと最後になぜか羊がいっぱい出てきたり、でこの主人公の男性がすごく犬とか猫に好かれるっていうシーンがすごく多くて、で最後なんか犬とかね、何かに救われるのかなとか思ってしまったけど、多分もうちょっと深い話のなんか意味で使ってたんだけど、多分まあ最後生き残るのは動物みたいななのかな。でも特にちょっと分からなかったかもしれない。ちょっとなんかの解説とか見た方がいいのかな。ちょっと1回目の ではなんでそあんなに、いや絶対何か伝えたいんだろうなとは思ったけど、すごくいろんなシーンで出てきたから、でもそれが何なのかがちょっと自分の頭の中の浅さなのかちょっと分からなかったですちょっともう一回見てみないといけないかもしれません。ということで、でそうですね、であとはまあ ローマと違って結構音楽がよく使われてて、最初から最後までちょっとポップやロックや そんな音楽が使われてました。そう、他にはなんか、まあ、テーマ的にとか、まあ、映し方が良かったんだろうかな。なんかまああれ発想できるような考えではあるかなとは思ったけど、私の中ではやっぱり見たクアロンさんの3作ではイトゥーママタンビエンが一番良くて、その次にローマが良くて、で次にこれかな、次にハリーポッターアズカバンを見てみたいと思います。あと他の あとグラビティを見たいんですけど、グラビティがブルーレイしかなかったので、ブルーレイ私のパソコンで見れるのかな、ま、なのでグラビティ見てみたいんですけど、まあそれでちょっとあのどういう感じなのか、あのそのこの映画もうほぼ13年前の映画なので、ちょっとその撮り方とかあの映画の感じが変わっていってるのかもしれないので、まあでも発想と、まあ、あのそのしあの理解できなかったシンボリズムとかで、まあこのあの多分世界の終わりみたいな 色の出し方が上手なんだろうな、多分このあの色の出し方でその雰囲気というかこの廃墟感が出るから、あのでところどころでちょっとなんかもう白黒に近いモノクロ感なんだけど、ところどころでパッとした色が出てきて、あの例えばあのそのあのマイケル・ケインが演じる人の 家の中とかで、あとあのその小学校の壁の絵がちょっと割と色としてパッと目につきました。もう一つちょっとあのちょっと どうなったのかっていう感じなんて分からなかったのが、あのマイケル・ケインが、まあ、その主人公 の, がなんでの友達というか先輩というか信じてる人なんですけど、その人の奥さんがいて、でその奥さんがアルツハイマーなのか話す全然言葉を発さないんですけど、その彼女のストーリーとかもちょっと気になったんですけど、あまりそこは深くそこまであの掘られなかったので、あの、まあ、短い映画だったので多分このペースを守るためにそのあのこの少女を救うっていうペース救ってそのエンドゴールまで連れていくっていう、そういうそのタイムラインを守るために、まあ、そこまであの多分そこまで探るあの、まあ、深く探れなかったのかもしれないんですけど、まあ、でもあの、まあ、全般的にはすごいあの興味深いなんかあのもしこんなことが あったとしたら、でやっぱり軍事的にこうあちょっとそういう風に発展していくのかなと思うとちょっと怖いものもありますけど、あのそうですね、なのでなんかあの強制的にそのロンドンからあのイギリスから移民をあの追放するっていう設定なんですけど、その多分他の国が滅びたっていう設定で、であのイギリスにみんな流れ込んでるけど、もう本当ある意味ホロコーストみたいな場面とかもあったので、でもこの移民を追放するっていうのは今のアメリカに通じるものもあって、今ももちろんアメリカはそんな強制的にそんなあの目につくようなところでそんなことはしていないと思うんですけど、あのちょっとこうなんかその境界線が結構 それになるまで その線を越えるのはとても細い薄い線であって、ある意味あのこの十何年前の映画がこういう今の移民問題に対しての何かをそれに意思を投じてるのかなとかも少し思ったりしました、じゃあ次は昨日読み終わった本について。 昨日と今日の朝に読み終わったんですけど、日本でどれだけこの人が有名なのかがよくわからないんですけど、アメリカではすごく有名で、あのエッセイ集を書く人なんですけど、デイビッド・スデレスっていう男性の方で、で、彼の本は多分全て読んでます。で、何冊目なのかわからないんですけど、あの去年かな、2018年に書いた本、カリプソ、18年ですね、にカリプソっていう本を書いたので、あのそれについてちょっと話したいと思います。で、ちょっとこれは英語の本なので、ちょっと英語でちょっと話してみたいと思います。 So I finished David Sedaris's book Calypso this morning. I had bought it last year and I hadn't read it. I had actually started reading another one of his books, which is actually a collection of his diaries. But I've actually not finished that one either. But I actually found myself, I opened Calypso and I finished it in two readings. And it was, of course, so good. It's kind of different because, so kind of a spoiler, but a lot of people already know this who like David Sedaris, but his younger sister, Tiffany, committed suicide, I guess, while he was writing the book, or before he wrote the book. And so a lot of that figures into the book. And so it's a little darker, I would say, than his previous books. But it's actually really a much, I would say, a much realer, more real. It feels, the emotions that he talks about are, that he goes through, and kind of his relationship with his family, and kind of his relationship with his sister that passed away. He talks about, and it's really kind of, it feels, he doesn't put a filter over anything. And if you were to experience something like that, of course, we could never really understand what it is to lose a sibling, especially within a family that's so tight-knit as the Sedaris is. But he talks about it in a really kind of a really straightforward way, and is really interesting. There's a lot of bodily function talk in this one, which was really interesting. So he had actually given, he had actually been a guest on Conan O'Brien's new podcast a couple weeks ago, and he actually talked about a couple of things in the book. And so I kind of knew, for some of the stories, I knew what was coming up. But for example, he feeds his tumor to a snapping turtle in near his beach house in North Carolina. Oh, and he talks about his beach house a lot, and I think we learn a lot about his. I felt like I didn't know that much about his I guess now husband, but his partner's his partner's side of the family. And he talks about his partner's dad, who was apparently a novelist, and that was really interesting. And then his mother, and then his sister, and sister or sisters, I don't remember if Hugh had one or two sisters. But yeah, it was really interesting. And for some reason I thought Hugh was like fully English, but I guess he lived in the US, or he's American. I'm still confused, yeah. And so that was really interesting. And then that, and his kind of really straightforward humor, was really interesting. There is some talk about psychics. There is this talk about words that people say that kind of really he doesn't like. And I totally get that. And I know people, I know I have things that I know that I have certain words that people, I don't know when they started saying them, like the past 10 or 15 years, I'm like, it's just wrong. But but I thought it was, I think it was about 20, maybe like 10 or 15 to 20 stories, maybe. They're all actually very interesting. And the funny thing was, there's kind of a little bit of Japan featured in it, and even a little bit of Japanese, actual Japanese language inside the book, which I found really interesting. And apparently he loves Tokyo, which is great. And he owns like 3 pairs of culottes. I know because he is talking about it on other talk shows about his love for culottes. But that was interesting. Or culotte, I guess. And he's talking about stores in Tokyo. But I wonder if he's only been to Tokyo, because he didn't really talk about other places. So maybe, hopefully next time he goes, he'll be able to go to other places in Japan. And I think he actually took 2 of his sisters with him. And so that was kind of cool. Like, Amy in Japan, that has to be great. I wonder if she liked it. I hope she did. And so, and then there is a lot of talk about his father, which I kind of, that was maybe one of the better, the really good parts about the book. So he kind of goes in depth with this kind of relationship with his father and Tiffany, and then he doesn't really go in depth, but only just a couple of sentences, but it kind of gives you a glimpse into his relationship with Amy, and Amy Sedaris, of course, is really famous actress, comedian, and so that was kind of interesting. And maybe the next book he'll kind of go into it a little bit more, or maybe not. Maybe it's one of those things that he doesn't want to reveal too much about. But that was really interesting. And I found it really interesting that, so he was talking about how his sister, right before she passed away, or I guess she committed suicide, the closest sibling that Tiffany had was the eldest sister, Lisa, and I thought that was really interesting. And so, and then I felt like, and then Lisa and kind of David have kind of this older half of the siblings bond too, and so that was quite interesting. And then he is talking about how he's reaching the age of when his mother passed away from cancer, so because she passed away when she was 62, and he kind of talks about her alcoholism, I guess, and that was kind of interesting, because he kind of talks about the regret he feels, I guess, the regret he feels about not being able, I guess, to kind of stage an intervention, I guess, because he talks about watching these reality shows about intervention and about people who hoard and things like that, which I totally get. I need to fix that about myself. overall, and the tone of the book was as it always was, and then completely different, I would say. I feel like he kind of went to another level in this book, maybe, and I feel like the next book is gonna be like even better, and
better meaning, like he's gonna like reach another layer of himself. I feel like just every time it's so David Sedaris, but it's so different, I feel like, and I think that's what it makes it so good. I know he said that he's coming out with the latter half of his diaries, because I think the first half covered until like 2000 something, and he's gonna come out with another volume, or maybe he already has and I just haven't gotten to it yet. But it's always a fast read, so I read like first half last night before I went to sleep, and then I woke up today and read the last kind of 100 pages, and it was really quick. And I really liked, I'm probably stressed, this is overkill, but I really, really liked how he incorporated things about like other countries, because a lot of the book is about, he's either in his beach house, at his beach house, or it's about him on his book tour. And so he talks about, I feel like he talked about, well, of course he talks about his, where he lives in West Sussex, but in England, but he also kind of talked about Japan, and then he also talked about some Dutch things too, and yeah, so I'd be kind of interested in learning about if he does like a European tour, or like if more like other, if he goes to like Spain, or I don't know, or like Portugal, or like Eastern European countries, maybe he goes to Russia or Greece. Like, why hasn't he gone to Greece? He's Greek, yeah. But and that kind of reminds me, because so Hugh tried to get to get David's father to talk about his father, who's like a Greek immigrant, but he wouldn't really open up about it. So but I guess since all of this is based on things that actually happened, I guess if his father doesn't want to talk about it, he's 92 or 3 now, he's not going to talk about it, so we won't find out, because I don't think David's just going to make something up. So, I am very excited for the next book. As always, it was a really good read, and I look forward to him appearing on other people's podcasts and seeing him appear on TV shows, and I hope he comes to Chicago again so I can hear him speak. Okie dokie. Children of Men、アルフォンソ・クアロンさんの、2006年の作品と、デイビッド・セデラスさんのカリプソについて話しました、映画が実はあと2つ借りたものがあるので、近々また見て、レビューをあげたいと思います。ちなみにその映画とは1959年の映画、名作、フランソワ・トゥルフォー氏の、400 Blows っていうのと、であとドキュメンタリーなんですけど、ウェルナー・ヘルソックさん、ドイツの人の方で、ドキュメンタリーで有名で、映画も作ってる方なんですけど、Cave of Forgotten Dreams っていう洞窟の中の絵を発掘するというドキュメンタリーらしいんですけど、なんか何年か前に話をなんかで見たので、見たことないので見てみたいと思います。で、
読書も頑張ってるのであの本、読量次第あの一緒にあのレビューをあげたいと思います。それでは今回もご清聴いただきありがとうございました。失礼いたします。また次回。